説教明かされた計画、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。マタイの福音書を順に読んでいますけれども、先週はですね、一つ大きなターニングポイントのところだったんですね。ペトロという弟子が、信仰を告白する、イエス様がどういう方なのかっていうことをはっきりと言い表すというところが先週の箇所でした。17章の中盤のところですね。ペトロがイエス様に、あなたは救い主ですよね、そして神が人となられた、生ける神の子ですよね、そう告白をしたんですよね。それでイエス様がそのことに答えて、私はこの岩の上に、この信仰の告白の上に教会を建てる、そう宣言をしました。言ってみれば、ここは大きな転換点、ターニングポイントになっています。これの前と後では大きく変化が出るんですね。ビフォーアフターでだいぶ違うところなんです。でまさに今日の箇所はその直後のところですから、アフターの様子が大きく変わるんだ、早速わかる、そういう場面のところになっています。ペトロがイエス様は救い主、主ですってそう告白して、教会を建てるってイエス様は宣言して、そこから大きな変化が出てくるんですね。じゃあそこを一緒に見ていきたいと思います。では早速ですけど、今日の箇所の21節をご一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので、どうぞ一緒に読んでみてください。マタイによる福音書16章の21節を一緒に読んでスタートしていきたいと思います。いきます、せーの。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。はい、こう書いてあります。この時からといって今日の箇所始まりますね。この時っていうのが、まさにさっき言ったペトロがイエス様の信仰を表明して、イエス様が教会を建てるって宣言した、それがこの時なんですね。この宣言の時、告白の時、この時から新しい変化が訪れるんです。まさにターニングポイントですね。言ってみれば、今までの時はこのイエス様がどなたなのかっていう信仰告白の準備の時間だったんですよね。それまではイエス様が一体どういう方なのか、それをはっきりするまでの準備の期間でした。しかしここからは違います。教会が立つ、そう宣言したから、教会、教会というのは建物じゃなくてね、私たちイエス様を信じる人々ですよね。ですからクリスチャンが、信じる人が知るべきことを本気で明かすようになっていくんですね。教会が知るべきこと、イエス様を信じる人が知るべきことをイエス様が本当に明かし始める、そういう変化が出てくるんです。これ私のイメージですけれども、ちょっとイエス様がね、ギアチェンジをしたような、もうここから本気だぞって、そういうふうになっていくような、そういう印象が私にはあります。実際にですね、来週17章のところに入るとイエス様の姿が変わるって書いてありますよね。ペトロたち何人かの弟子を連れて山の上に登ると、もうそこで神様の栄光に包まれてイエス様がピカーって輝き出すんですよね。で、旧約聖書の預言者たちとそこで語らうっていう姿を見せます。今までもイエス様すごい奇跡を行ってくるんですけれども、もうここからはちょっとまた段違いになっていく。もう言い方が語弊ありますけれども、神様の本気を出しちゃう、もう本気の感じを出してきちゃう、そういう変化が出てくるんですね。そんな大きな変化が起きる一番最初のところで、イエス様がまず初めに何よりも明らかにしたことが今読んだところに書いてありましたね。イエス様はご自分が必ずエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると打ち明け始められた、こう言ってるんです。イエス様が本気でもう教会が立つって決まって、そこから本当にまず伝え始めたことは、自分は殺されるよ、これからエルサレムで十字架にかけられて殺されるんだ、でも3日目に復活するんだよ、もうこの驚くべきことを話し始めたということなんです。 で今日のこの箇所がですね1回目なんですね。実は福音書を見ていくとここを含めてイエス様は3回にわたって弟子たちに自分の十字架と復活のことをはっきり話します。おそらくですけどね、ひょっとしたらもっといっぱい話してたかもしれないです。3回でも十分ですけれども、何度も何度も弟子たちにそのことを言っていたかもしれないです。言いたいことはですね、成り行きで十字架にかかるんじゃないよということですね。これはたまたま結果的にそういうことになったという話ではないんです。そうじゃなくて、この十字架と復活は神様の計画なんだということなんです。神様の御心なんだということなんです。そしてこのことはイエス様の本来の目的なんだ、使命なんだということ、そのことを分かってもらうために弟子たちにはっきりと話し始めたということなんですね。ちょっと注目したいのはその、最後の言葉です。21節の最後のところですね。弟子たちに打ち明け始められたって書いてあります。弟子たちに打ち明け始められたって書いてます。他の訳だと示し始められた、示し始めたって書いてます。要はですね、はっきり言い始めたってことです。もうあからさまにこういうことが起きるんだよ、いいかい、エルサレムに行った私はね、捕まる、そしてひどい目に遭わされて十字架にかけられて死ぬんだ、でも3日目に復活するんだよ、いいかい、分かったね、はっきりと明かしたということなんですね。弟子たちってどういう存在でしょうか。クリスチャンってどういう存在でしょうか。教会とはどういう人々の群れなんでしょうか。弟子たちというのはこのイエス様の十字架と復活が打ち明けられた人だということですね。私たちクリスチャンはこのイエス様の十字架と復活がはっきりと伝えられたものだって、そういうことなんですよね。私たちは誰もみんなそれぞれのきっかけでまずイエス様に出会うと思いますね。人によって最初初めてイエス様の話を聞く、イエス様に出会う、あるいは教会に来るっていうこともそうかもしれない。そういうののきっかけって人それぞれだと思います。例えば家の近くにね、教会があったから子供の頃に教会学校に行ってみたんだ、これきっかけの人いるかもしれないですね。私もそうですけれども、家がクリスチャンホームだったから、家族がクリスチャンだったから教会に連れてこられてて、もう子供の頃からね、イエス様のことは知ってましたよ、まあ、そういうきっかけの人もいるかもしれない。もう少し大きくなって、例えば何でしょうかね、ミッションスクールに入った、それで、初めて教会に行きなさいって言われたから行ってみたんだという人もあるかもしれない。学校の授業で、礼拝があって、授業で礼拝があってっておかしいですけど、学校で礼拝があってそれに参加したから、あそこで初めてイエス様の話聞いたって、出会ったっていう人もあるかもしれない。さらに大人になって、まあ、人生の意味に、行き詰まって、一体なんで生きてるんだろうかって、一体どういうことなんだろうかって、どういう意味があるんだろうかって悩んで、聖書に答えがあるかもなって、初めて教会のドアを叩いたという人もあるかもしれない。ラジオでインターネットで、そういう話を聞いて興味を持ってイエス様に出会ったという人もいるかもしれない。スタートのきっかけって本当に人それぞれだと思うんですよね。皆さんどうでしょうかね。ちょっと聞き始めると時間全部食うぐらいそれぞれのきっかけがあると思いますね。思い出せると思います。あ、私のスタート地点あれだったなというのがあると思いますね。きっかけはスタートはそれぞれです。でもですね、今日この最初のところで語られていることは、そんなあなたにイエス様が一番伝えたいことは何かというと、みんなそれぞれきっかけそうでも共通してイエス様が一番伝えたいことは何かというと、十字架と復活だということなんです。いろんなきっかけでスタートしても一番その答えで一番伝えたい一番のメッセージは十字架と復活なんだということ、まあ、このことを今日まず第一に覚えたいと思うんです。思い返してみると自分の場合もそうだったなって思うんですね。で、僕の場合は、クリスチャンホームだったということもあります。で、子供の頃から祈るということをね、教えてもらってたし、神様いるよって聖書の話、さっきもね、うちの娘がそれはダビデではなくてゴリアテだということを指摘してくれましたけどそんな感じで子供の頃からね、教会に来ててその聖書の話聞いてる、イエス様の話聞いてる、そういうところはあったと思うんですね。で、特に私の場合病弱だったです。子供の頃、小学校1年生の時学校にあんまり行けないぐらい、だったですよね。そうするとこう伏せていて、で、聞いて知っていた神様に祈るっ ていうかね、まあ、誰もいなくてもそういう話し相手がいるっていうか、まあ、そういう頼れる相手がいたっていうことは自分にとってすごく大きかったなと思います。だから、まあ、本当に心を許せて頼りがいのある神様って、まあ、僕の場合は子供の頃からそういうのがあったと思います。でもですね、その知ってる神様が言ってるからっていう感じでこうイエス様のことも信じてたんですよね。教会でもイエス様が十字架にかかって復活したよって、あなたイエス様を信じたら天国に入れるんだよ、ああ嬉しいなって、よかったなって、もう本当にシンプルな信仰だったと思います。でそれで信じてました。それで間違いない信仰だったと思います。でもターニングポイントもあるんですよね。ペトロと同じように大きく変わっていくところもありました。まあ、一つの大きなきっかけはうちの兄貴の変化だったですよね。まあ、それまではなんかちょっと中途半端な不良みたいな感じの兄だったですけれども、こんなこと聞かれたら怒られますけれども、そういう兄だったけれども、ある時からもう急に変わったですよね。なんか急に輝き出して、おいどうしたどうしたって思ったら、僕は自分の罪が分かったって、イエス様が私を救ってくれたことは分かったって、そんな変わるかねって思うぐらい変わったんですよね、その兄が。それはすごく7つ上の兄でしたけれども、僕にとってはすごく大きな影響があったですね。だから、あ、同じものを信じているはずなのにだいぶ違うなって、どこが違うのかなって、もうちょっと知りたいなって、まあ、それで、求めていくようになりました。私もそこを知りたいなって、そのポイントを、ね、知りたいなって求めていくようになりました。そして、やがて自分も気づくことがあった。あ、このために、私のこういうことのためにイエス様は十字架にかかったんだな、そして私許されたんだな、命を受け取ったんだなって、まあ、そういうことを知るようになっていったんですよね。自分にとってもそれがターニングポイントだったですね。復活、十字架、まあ、そのことに向き合って自分のこととして分かるようになっていったときに、それは本当に大きくゴロッと人生が変わるような出来事だったです。でそれで話は終わりじゃないんですよ。でそれで実際にこの十字架と復活が、ね、大きくなったんですけども、そこで終わりかというとそうじゃなくて、その後もなんですよね。またその深い意味がどんどんどんどんこう大きくなっていくということを私経験していきました。まあ、ことあるごとにこう聖書の中で自分の人生の出来事の中で、あ、こんなにも大事なことなのか十字架の許し、あ、こんなにも大事なことなのか復活の命って、まあそういうふうに思っていくようになったですね。これ何度か話してますけれども、2年ぐらい前に私インドに研修で行った時に、まあそのチェンナイの町が、首都トマスがね殉教した、まあ、つまり死んだ場所だっていうふうに聞いて、でその史跡をいくつか回ってですね、エルサレムから6000キロ離れてて、言葉当然全く通じないところだって分かりました。なんで6000キロもね旅してきて全然知り合いもいないところで殉教して迫害されて殺されたんだろうって思って、はって気づいたんですよね。僕結構大好きだった聖書の箇所、トマスが最初復活したイエス様のことを疑って、なわけないだろって、本当にそうだった、俺の目の前出てきて手の傷、脇腹の傷見せてみろよって言って、そこにイエス様がやってきていいよって言うんですよね。でトマスが、ああ私の主、私の神よって言って信じるようになったって、あの出来事ですよ。あれいい話だなって思ってたけど、そのチェン内に行って殉教した話を施設機を見回りながら見ていって、あれマジだったんだなって思ったんですよね。本当のやつだったんだなって、その時にはって思わされたんですよね。じゃなかったら6000キロも旅しないなって、そんなあやふやなものに命かけられないし、死ぬような真似できないなって思いました。あ、彼は本当に出会ったんだって、復活のエス様に出会ったんだ、命があるって分かったんだ、だから命をかけれたんだって、まあ、そう思ったんですよね。牧師になって10年以上経ってからですよ。でもまた深くそのことを分かって、あ、本当なんだって、あ、本当なんだな、すごいことだな、すごいことだなって、どんどんどんどんそれ大きくなっていく、そのことをイエス様は今日も私たちに明かそうとしておられる。私たちのきっかけ、私たちの求める最初のもの、ちょっと違うかもしれない、全然違うものを求めてくるかもしれない。心の平安を求めて、何か人生の意義を求めて、とってもいいと思います。それで間違いないですよね。でもその中で答えがある、それは実はちょっとずれているように見えるけど、イエス様なんだって、十字架と復活なんだ、まあ、このことを私たちはもう一度今日最初に受け取りたいと思います。さあ、じゃあ次行きましょう。今度は22節23節をご一緒に読みたいと思います。22節23節をご一緒に読みましょう。いいですかね、行きます。せーの。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。 主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエスは振り向いてペトロに言われた。サタン、引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。はい、まあ、ここ私の結構好きな箇所のもう一つですね。ペトロがちょっと調子に乗って怒られるっていうところですよね。先週のところ、まあ、だからこの直前のところでペトロは自らね、信仰を告白してイエス様が、ああ幸いな人だね、よかったね、そのこと神様に示されたね、言うんですよね。あんなに良かったのに、もう次の週には、次の週にはってね、説教箇所としてはですけど、次の週には、調子に乗ってね、イエス様をいさめて逆に怒られるっていう、まあ、そういう場面ですね。怒られてるのかな、まあ、ちょっと違うかもしれないですけど、ここで、まあ、イエス様が十字架にかかって死ぬんだって、まあ、復活するんだっていうところは多分もう耳そのまますり抜けていったんでしょう、ね、そんなことあるわけないと思ってたのかな。でも十字架にかかって死ぬんだって聞いたら、主よ、そんなことがあってはいけません、まあ、そういうふうに言うわけですよね。いさめるって書いてありますけれども、まあ、言葉のニュアンスとしてはちょっと叱るみたいな感じですよ。もうようやったなって、まあ、だいぶ調子に乗っちゃったんでしょうね。背景もあると思います。当時のペトロ含めてユダヤの人たちはみんなその救い主の、ね、イメージがあったんですよね。でその救い主のイメージっていうのはユダヤ人にとっての救い主ですよ。今国が失われて滅んでローマ帝国に支配されて、でもこのままじゃね終わんないぞって、あのダビデ王国の、今日ちょうどね子供メッセージでやりましたけど、あの後出てくるダビデ王国、あの栄光をもう一度って思ってるわけですよね。だからメシアといえば、救い主といえば、俺たちユダヤ人をねもう一回解放してくれるリーダー、ヒーローだって、戦ってローマをね追い出してもう一回俺たちの国が起こる、そういうリーダーが来るんだ、まあ、そう思ってたんですよ。だから言ったんだと思いますね。十字架にかかって殺されるって、それじゃもうダメじゃないですか、計画丸倒れじゃないですかって、まあ、そう思って、叱ったっていうか諌めたんだと思いますね。さあそんなペトロに対してイエス様は何と言うでしょうか。痛烈でしたね。サタン、引き下がれ。バッサリ、ペトロもどんな気持ちだったでしょうか。ウォーフっていう感じだと思いますね。もちろんこれはペトロがサタンだっていうことではないですよ。でもその背後にね、サタンの働きが働いてるって、ペトロは惑わされている、本当に危険な状態だって、まあ、だからイエス様ははっきりとサタン引き下がれって言ったんですよね。ちょっと面白いところは、まあ、この神様の計画っていうこととサタンの思惑っていうのがまるで逆だって、当たり前なんですけどそういうことですね。例えばですね、同じ今ページ開いてますけれども、そのペトロが信仰告白した16節17節をちょっと見てみましょうか。あ、じゃあ、開いてたらそのまま読んでみてください。16、17を読みますね。いきます、せーの。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった。シモン・バリオナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。はい、この信仰をあなたに気づかせたのは、教えたのは天の父なのだって、天のお父さん神様がイエス様って何者なのかって教えてくれるって言うんですね。神様はイエス様が何者かを教えてくれる、これが神様の願っていることですね。イエス様のことを知りなさいって、そうしてくれる。一方でどうですか、このサタンは巧妙に、本当に巧妙ですよ、ね、今週ハロウィンがあって、いろんなところで仮装するじゃないですか。うちの娘は牧師の娘なのにもかかわらず悪魔のコスプレをしてここからこういう、ね、矢印みたいなのを生やしてましたけれども、まあ面白いなと思いましたけど、まあ、でもあんな分かりやすくないんですよ、サタンの働きなんて。そんな悪魔がね、見た目から分かるようだったら全然悪魔として失格ですよ。そうじゃない、もっと巧妙なんですよね。気づかれないことが大事ですよ、その悪魔の働きっていうのは。ペトロだって気づいてない、でも計画を邪魔にするんですよね。神様の御心を知らせるんじゃなくて神様の御心を閉ざそうとするんですよね。それが悪魔の巧妙な働きだということですね。イエス様はこういうふうに言ってます。ポイントここですね。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。あなたは神のことを思わず人間のことを思っているんだって。神様の御心を聞くよりも人間のお心を求めているっていうことです。御心よりもお心だって、 人の思いだ、私の思いだ、周りの心だ、考えだということですね。神様の御心、計画、どんなことを喜んで、どんなことをしようとしていますか、そっちを聞きたいと思うよりも、私のこの思い、成就しますように、世の価値観、こう成功しますようにって、そっち求めちゃう。でもそれがあたかも正しいように見えている。これが目に見えない働きだということですよね。ペトロのことで言えば、人の心としては、人の価値観としては、彼らがみんな思ってたのは、ユダヤ王国の最高ですよ。この憎きローマやっつけてね、もう一回俺たちの王国建ててくれよって、そう思ってた。そのヒーロー。だからずれてた。思いっきり惑わされていたということですね。今の現代の私たちだって、基本的には同じことだと思いますね。私たちの思い描く成功、私たちの思い描く栄光、勝ち組、成功者、そうなるっていうことが、私たちの本当の求めていることなのか、そして求めていることなのかもしれないですね。だからイエス様は言うんですよね。サタン、引き下がれって。これは私たちに目を覚ませって言っているイエス様の声ですよ。サタン、引き下がれっていうのはペテロに対して言ってんじゃなくて、この2000年時を超えてこの場所にイエス様が語っている目を覚ましなさいって。あなた本当にそれを求めているのかもしれないけども、違うでしょうって。違うんだよって。そう言ってるんだと思いますね。勝ち組になることでしょうか、成功者になることでしょうか、周りのみんなが羨む人生を送ることでしょうか。でもイエス様が提示しているのは何ですか。神の御心は許すことです。命を与えることです。あなたを愛することです。他の誰が何と言ってもあなたに価値を与えることですよ。周りの人から選ばれて試されて、そういうことを求めてんじゃなくて、神様の絶対的な価値観、神様の命、それを与えることが神様の御心じゃないですか。サタン、引き下がれ、目を覚ましなさい、私の愛する子よ、これがイエス様の語っていることではないですか。もう一度このことを私たちは受け取りたいと思います。まあ問いかけにするならば、今日第2の問いかけは、あなたは人間のことを思っていませんか。あなたは人間のことを思っていませんか。でも本当の幸いや本当の意味での成功、成功ってのはちょっとおかしいけれども、本当の意味での幸いっていうのは神様の御心にあるんですよ。それは揺らぐことがない本物の幸いですよ。そのことを覚えたいと思います。あなたは人間のことを思っていないか、神のことを思っているか、ぜひ思い巡らしてみましょう。さあ最後いきます。24節から26節をご一緒に見ていきましょう。24節から26節、ちょっと長いですけれども一緒に読んでみたいと思います。いきます。せーの。それから弟子たちに言われた。私についていきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。はい、今ちょっとお話しましたけれども、世の価値観とは全く逆、もう180度全部違う、その最たるものがこれだと思いますね。私についていきたいものは自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい、こう言うんですよね。命や人生をどう考えているかっていうことでもあると思います。イエス様は自分を捨てなさいって言う。でも一般的に世の中でよく聞かれることは、就職を控えた若者たちが言われることは、社会人になった人たちが言われることは、それは人も羨むような成功というのは自己実現だと言うんですよね。自分の、まあ、なんていうのかな、願いがっていうか、自分の夢が叶うことが成功だってそう言う。それがみんなから羨ましいって見られて、それが幸せなんだってみんなそう言われて、自分もそうだってはっきり思っている、思い込んでいるんではないかなと私は思います。イエス様は自分の十字架を背負う、言う、 でも世は人の羨望を受け取るということが成功だっていう、まるで逆ですよね。イエス様は私が命を与えるって言う、信じる人は永遠の命を受けるって言う、すごく大事なことだと思います。でも世の中では命は大事だってみんな言うんですよ。みんなそのことは大事だって分かってる。でもその先のことを考えないって、死の先のことを真剣に考えないで曖昧にするって、なんとなくふわっとして誰もそのこと言わない、言っちゃいけないことにしている、そしてなんとなくふわっと死んだら極楽って思ってそのまま蓋しちゃうって、それが私たちの置かれている状況だということですね。今日のこのイエス様の言葉、自分の命を救いたいと思うのはそれを失うが、私のために命を失うものはそれを得るとか、自分を捨て自分の十字架を背負って歩きなさいっていうのは、まあ迫害をね受けている地域の人たちなんかだと本当に真に迫ってくるところがあると思いますね。最近だと私何回かお話してますけど、例えばアフガニスタンでね、その政権がね交代して、でそしてクリスチャンの人たちが今命の危険にさらされているっていう報告が入ってくる、そういうのを聞くと、あ、本当になんとか守ってください神様って私も祈りますね。本当に守られてほしいなってそう思う、同時に彼らの信仰が守られるようにって本当に心から願いますよ。で彼らは本当に危険な状態にある。でもじゃあ私たち危険じゃないでしょうか。いいえ、私たちはある意味では違う意味でものすごく危険な状態に、もっと危険な状態に置かれているのかなって思います。真剣に命のことを考えない、真剣に人生の意義のことを考えない、自分の生きていることを真剣に考えない、それいきなり失われるってことがあんまりないから、だから真剣に考えない。でもそれみんな共通の本当に恐るべきことじゃないですか。でもみんな考えないようにされているから、本当に必要なギリギリのところになって初めて考える、でもその時にはもう遅いということですね。だからイエス様に出会う人は幸いです。早くそのことに出会う人は幸いだと思います。信仰はオプションとかアクセサリーではない、人生を良くするためのアクセサリーじゃない、そうじゃなくて命に関わることで人生に関わることなんだって、このことを知ってほしいと思いますね。まあ、言ってみれば私牧師やってるほぼ 100% の意義はそれですよ。命に関わる問題だと思ってから私この仕事をしているわけですけれども、本当にそうだっていうことをぜひ真剣に私たちは受け取りたいと思うんですね。みんなでもう一回26節を読みたいと思います。イエス様一言でそのことをこう言ってますね。じゃあ26節一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。はい、でもその通りですよね。冷静に考えたら当たり前のこと、本当にその通りのことだと思います。たとえあなたが全世界の富を手に入れたとしても、世界で一番有名な人になったとしても、みんなから羨まれたとしても、何でしょうかね、なんとかヒルズに住めたとしても、知らんけどどんな成功だってみんなから思われたとしても、その先のことをちゃんと本当に命のことや自分の人生の意義のことを考えていなかったらどんな意味があるんでしょうか。皆さんがそれで意味があると思うんだったら私はもう何も言えないけれども、どんな意味があるでしょうかって、そうイエス様は本当に命をかけて言ってますよね。そしてその命をかけてるってことは本当の命をかけてるなんですよね。どうやって命を取り戻すのに代価を支払いようかって言ってます。私たちは代価を支払われてるんですよ。イエス様が十字架で私たちの命の代価を支払ってるんですよ。支払い済み、もうただ私たち受け取るだけ、天国に行きなさいってイエス様が十字架にかかられたんだから私たちは受け取りますって、それを受け取るならばあなたはその先の命を得る、命を受け取りなさい、まあ、このことを私たちは本当に真剣に受け取っていきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は第一にイエス様が十字架と復活のことを明かしてくださった、これが一番伝えたいことなんだって、 このことをぜひ深く受け止めて、またそれどんなことなのかな、もっと知りたいなって求めていってほしいと思います。求めなさい、そうすれば与えられる。イエス様ちゃんと答えてくださいます。また同時にそのことを真剣に取り組ませようとしない世の中のいろんな誘惑あります。いやこっちの方が大事でしょ、こっちの方が素晴らしいでしょ、こっちの方がキラキラしてるでしょって、そういう誘惑たくさんあるけれども、それに私たち気づかないうちに惑わされていないですか。あなたは人間のことを思っていませんか。ぜひもう一度思い巡らしてみましょう。そしてこの十字架はイエス様が真剣に命を懸けてくださったものですから、私たちも受け取っていきたいと思いますね。ぜひこのことを本当に真剣に受け取っていきたいと思います。さあどうぞ他にも自由に祈る時間を持ってください。しばらく総額に合わせて祈る時を持ちたいと思います。ハレリア、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。イエス様、あなたが私たちを愛して命を懸けて命を与えてくださっていることを信じて感謝いたします。そのことがあまりにも大きくて、大切なことです。本当にありがとうございます。どうぞこのことを私たちが皆もう一度しっかりと受け取り直して、そしてまだそれを受け取ってない人たちも受け取ることができるように心から願います。私たちをも整えて使わせてください。どうぞあなたの御心がこの地になりますように心から願います。お一人お一人この一週間の旅路をイエス様が共に歩んでくださって、あなたの御光を表すものとならせてください。皆さん一人一人が祈られた祈りにあなたが答えてくださるようにお願いいたします。信じて感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。